イスラエルにとりまして約束の地に入る最後の難関がこのヨルダン川だったんですね。イスラエルの人たちがエジプトを出て40年のアラノの生活を終えて、いよいよカナンの国に入ろうとした季節がちょうどヘルモン山の雪解け水が一気にガリア湖に入り、ガリア湖からですねヨルダン川に押し流されていく、その時期と重なったようであります。ヨルダン川は普段はそれほど水量の多い川ではないのであります。ユラ川の方が大きいですよ。そんな大した川じゃない。ヨホロ川のもうちょっと大きいような感じが。ただしこの時はヨロ川が台風で水満々と流れているという、まあ、そういうイメージでそのぐらいの川だと想像していただきたいと思いますが、ヘルモン山の雪解けの季節はしばしばですね氾濫して洪水を起こしたと言われております。折しもですね、約束の地カナンに入ろうとする矢先に最後の難関としてこういう状況のヨルダンが、水が満々と流れているところのこのヨルダンが、その川がさらに行く手を阻んだのであります。でヨシアと民はこの約束の地に入る最後のこの難関をどのようにして乗り越えたかということがこの3章の内容でありますね。ヨシアは橋を架けたんじゃなかったんですよ。回り道をしたのでもない。このヨルダンはこの季節どこも水で満ち満ちてるんですね。すごい流れになります。音を立てて流れてる。橋もかかってない。皆さん、この世と神の国という向こうの間に橋がかかっていて、イエス様を信じたらスーッとその橋を楽に渡って神の国天国に行けるという、そういうことではないということをね教えているように思いますね。約束の地、祝福の地に入っていく、神の国に入っていく、それはですね簡単なことじゃない。与えられている、その血は与えられているんだけども、実際入ってこうとするときいろんな問題が立ち塞がるんです。躊躇するんです。恐れるんです。そういうことがあるんですね。私たちが神の国に行く道というのはそういう道なんだということを覚えておきたいと思いますね。神様はこの地上の民を次元の異なる聖なる神様祝福の国に導けることがその目的でありますが、そのためになんとですね、わざとですね、そうなんですね、わざと水のあふれるヨルダンを渡らせられるということをこう導かれるわけでありますね。そしてこれを渡らなければ、約束の国祝福の地には入ることができないという条件でありますね。他には方法はない。しかしどうして渡るか。神様あえて洪水期を迎えたその困難な川、最も困難と思われるその時期、その顔を目の前に置いて、さあ行きなさいとこう言われるわけですね。どんなして渡ったんでしょうかね。それ今読んだんですけどもね、ヨルダンを渡るということ、で2つのことを簡単に考えたいと思いますが、私たちの行く手を阻み立ち塞がる問題があるんだ。その困難打開の道、どのように打開していくのか、そのことを学びたいと思います。いくつかのことを申します。そして、もう一つのことは、ヨルダンを渡るということの霊的な意味。これは一体どういうことが、今日私にとって、我々の信仰にとって、どういうことをこのことは教えているのかと。こんなことをしてみたいと思います。私たちは時として、これは無理だと思うような困難や逆境に出会います。信仰の歩みは必ずそうなんです。信仰の歩みは必ずそうなんです。だからこの世のご歴史宗教が言っていることと全く逆のことを聖書は言っているんですよ。死んだら楽になりますよ。死んだらうまいこといきますよ。何もかも上手になりますよ。そんなこと聖書は何一つ言ってませんね。死んでる人も死んでない人も関わらずですね、特に死んでいる者には困難がありますよ。あなた方はこの世では悩み多し、し かし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っていると、イエス様おっしゃいました。この世ではこんなのありますよ。悩みがありますよ。それが大前提であります。イエス様が弟子たちを海に漕ぎ出すように送り出されました。その海には何を持っていましたか。大嵐が待っているんです。死にそうで助けてくださいって叫ばなきゃならないような漁師たちがね、ベテラン漁師たちが本当に恐れをのくというような嵐が待っていたんですね。だけどもその船の真ん中にですね、イエス様がいてくださって、黙れ静まれ、その嵐を投げにしてくださって、そういうところを通っていくわけですよね。そういう経験を通してイエス様がどんなお方なのかということを私たちが体験させていただく。私たちの歩みは、御国へ、天国への歩みは簡単ではないということであります。生活に不安や試練が起こってまいります。しかし惜しくあれ、強くあれと、神様に信頼して、共におられるお方に信頼して、問題に立ち向かっていくという、あるいは問題の直前まで行くという勇気、あるいは問題に踏み込んでいく、御言葉に従って踏み込んでいく大胆さが必要なんですよ。これが信仰なんです。ヨルダンを渡るということの経験は、この後この約束の地を戦い取っていく、このイスラエルにとってその信仰を強められる本当に意義深い最初の出来事になりました。ヨシキは信仰の戦いの記録だと申し上げておりますけどね。じゃあどのようにして彼らはこれ渡ったか、この困難を渡ったかということですが、3つのことを申し上げます。1つはですね、7節をもう一度見ていきますと、主はヨシュアに言われたんですね。今日から私は全てのイスラエルの前にあなたを尊いものとするだよ。こうして私がモーセと共にいたようにあなたと共におることを彼らに知らせる。あれ10節。そしてヨシュアは言った。生ける神があなた方のうちにおいでになる。そのことをあなた方は知るんだと。こうして、神が共におられるということのこの確信ですよね。神があなた共におられる。神が臨在なさっている。うちに共にあり、うちにありこのお方があなた共に行ってくださるんだということのこの確信ですね。皆さん、これがなければね、私たちはアレクルヨルダンに踏み出すことなんかできませんよ。お言葉とともに、この主が共にいてくださる、言ってくださる。で、この共に言ってくださるということの確信はどこから来るかというと、これまでの歩みなんです。これまでの歩みの中で、ここまで導かれた神様、神様があの時もこの時もこの時もあの時も、ああいう状況の時も神が助けてくださったという私たちの信仰の歩みの経験、その積み重ねの中で今日あるわけでありますが、今この時も主が共にいてくださる。これまでもそうであったけれども、今この時も主が共にいてくださる。そしてまさにこれからも主が伴ってくださるんだ。ヨシュアを勇気づけるために神様が繰り返し仰せくださったのは、私はあなたと共にいる。そしてあなた方を見捨てることを見放すこともない。だから勇気を出せ。こういうこと。今もこれからも共におられ、共に行ってくださるということの確信でありますね。これはすごく大切であります。ヨルダンを前にして、本当にどうしていいかわからない。踏み出せと言われるんですけども、本当に実際には音を立てて流れるヨルダン。 そこにですね、踏み込んでいくというのは本当に恐れがあります。ヨシュアのようなこの青年だけじゃありません。女子供もいるわ、年寄りもいるわけです、群れの中には。どうしたものかと言いますね。